ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
この2月ですね、まあ1年の中でおそらく一番寒い季節ではないかというふうに思うわけですけど、この京都にいてすらというか、京都は底冷えと言いまして、冷え下ろしなんて言葉があるぐらい、冷え切るわけですけれども、ただこの京都でもこの季節はですね、まあ雪が珍しくない、そしてかなり今年もという感じなんですが、この節分のあたりってのはね、大体僕も子供の頃から最も冷える頃だろうなんて思ってたわけです。で、まあ僕にとっては非常に節分ってのは大きい季節の節目としてこう思うわけですけど、まあ若い人たちにとっては節分よりもむしろバレンタイン、こちらの方に関心があるんだろうななんて思ってますけど、僕もちょっとそんなこと思いながら今日ここへ来るのに、スタジオ入るまでにちょっとチョコレートかじりながらやってきましたけれども、まあそれは喉のためでした。まあひたすら僕は喉があまりよろしくないので、まあ喉だけではないですけど、悪いとこいっぱいあって、その中で喉ってのもなかなかこの季節特に僕は声が出にくくなっていて非常に厄介な状態ではあるんですけれども、ちょっと聞き苦しい声で申し訳ないんですが、ちょっとしばらく、45分間お付き合いを願おうというわけです。でちょっと季節外れのタイトルというかことの話からちょっとスタートしようと思うんですけど、というのはその日本の古い映画というものをいくつかちょっとここのところまとめて見る機会がありまして、これはですね、黒沢とか小津とか、まあいわゆる有名どころの映画監督というような意味ではなくって、むしろもっと記録映画とか、珍しいものを含んでいるわけです。でちょっと驚いたのは、記録映画で、季節外れといったのはつまりもみじなんですけど、もみじ狩りという、作品ですね。この記録映画、これがね、なんと今もう21世紀ですから、これ19世紀の終わりに撮られた映画、つまり明治32年1899年の記録映画ですね。6分間という非常に短いものですけど、モノクロでもちろん無声映画、映画初期ですね。でこれはフランスでシネマトグラフというふうに呼ばれる映画の始めですよね。これが発明されて、そこから4年後がちょうど1899年にあたるらしい。で当時ですね、この解説書によると、歌舞伎座の支配人の井上筑次郎という人が劇声とまで歌われた。劇声ってのは演劇の劇の聖、聖なる、まあいわゆる演劇界の聖人というような意味でしょうかね。断菊という言葉があるんです。断菊ってのは市川團十郎、それから尾上菊五郎というわけです。この二人の、まあつまり名演を表して、つまりこの二人を劇声というふうに呼んだらしい。でこの二人の名演を後世に残そうと企画され、ちょうど日本でこの映画初期ですね、まあそれまではつまり動画というものは残せなかったわけですね。ですから、こいつが生まれて、フランスでシネマトグラフが生まれて、すぐに日本に導入して、まあ、映画にしたと、映画に残したというわけです。で、このフィルムが明治歌舞伎界無類の名演とともに、太陽光照明によって舞台に落ちた影、強風によって背景の幕が翻り、名優團十郎も 誤って扇を落とす様など当時の映画制作環境を今日に伝えているというふうに解説では書かれ、もう驚きですね。あの僕もこの、フィルムを見まして、團十郎がこう舞を舞ってるわけですが、その時にあの扇を、まあ、使うテクニックがあるわけですが、その扇を放り投げて、受けることができず、落とすということが起こるわけです。でこれはまあ、 あの芸が下手だというわけではなくて、つまり屋内での撮影ではなく、あの屋外での撮影を敢行したというわけですね。でこれはあの歌舞伎座の裏にあった野店って書いてあるから、あのいわゆる外ですね、空き地ですね。この空き地を利用して舞台を、急増するってことは、あの大急ぎで作った、撮影のために仮設舞台ですよね。つまりあの青天ですから、あの雨も降れば風も吹くというわけです。この中で撮影をしたわけです。でこれね、あのものすごい、まあこのフィルムのせいなんでしょうか、動きが早い、とんでもなく早い動きで、でこのもみじ狩りと呼ばれるものがですね、新歌舞伎18番のうちもみじ狩りということなわけですけれども、あのいわゆるですね、團十郎、市川團十郎ですね、これ9代目ですけど、更科姫というお姫さんの役で出て、これが実は戸隠山の鬼女である、鬼の女であるという、まあ二役というかそういう役です。それに対してその五代目尾上菊五郎があの対するというわけですね。で尾上菊五郎とそのいわゆる團十郎、この團菊というふうに呼ばれるぐらいこの二人の演技がすごかったということですね。これ見ていてね、ちょっと驚いたのは、これつまり、明治の32年当時の、演技というものが、まあ、いわゆるフィルムですからちゃんと残ってるわけです。音楽はついてないですよ。それでこの動きやその雰囲気というものが、まあ今日、今2017年に入ってますけど、まあ120年ほど前の出来事ですが、改めてちょっと驚いたのは、伝統とか伝承って呼ばれることがですね、たかだかと言っちゃ失礼ですが100年やそこらの伝統ですらというか継承がですね、そんなにうまくいかないものなんだなっていうことに、まあ改めてちょっと気づかせられたというふうに言っていいかと思うわけです。それが要するにその何百年も前のことであれば非常に伝承は難しいだろうなと思うんですけど、まあいわゆるお伊勢さん、伊勢神宮がですね、20年ごとに遷宮をやるというようなことはとても有名ですよね。であちこちの神社や仏閣が、まあ絶えずその、屋根を吹き替えたり、あるいはいろんなことをどんどんやっていく、このおかげでいわゆる宮大工と呼ばれる人たちやいろんな特殊技能、特殊な技術の伝承ってことは基本的にうまくいってんだろうというふうに僕なんか簡単に思ってたわけですけど、そんな簡単なものではないということがこれでよくわかるわけです。この芸能ごと、これがね本当に今行われてる伝統芸能って呼ばれているものが、そんなに前から今のスピードで 今のようにあったかどうかってことに僕はちょっと大いなる疑問をですね、この記録映画によって思わせられたっていうわけです。で、この記録映画、これ自体は、今さっき言いましたように非常に短い6分のものなわけです。それで他にも、まあ、いわゆる記録映画を、まあ、非常に見づらいものですよ、フィルム自体はね。白い光がポンポン入っていて、息も絶え絶えにというような感じのボロフィルムなわけですけど、しかしまあ、こうして残っていることに本当に感動したわけですけど、まあ、いわゆる短いものをいくつか集めて、ありがたいことに上映していただいて、1時間強ぐらいの時間だったかな。他のものもちょっとご紹介します。東京大震災第一報というものが残っていまして、これは9分のやはり映画です。で、これはもちろん明治ではないですよ。東京大震災が起こったのが、大正12年9月1日午前11時58分ということです。震源地は相模湾北部で、これがですね、まあ、大変な震災だったわけです。東京とんでもないことになったわけですよね。東京何度も、つまり江戸および東京っていうものは、こういう震災に限りませんけど、行くたびか、まあ、戦火に焼かれたり、いろいろしてきたわけです。悲惨な状況を何度も繰り返してきたと言っていいわけですが、僕はちょっとこれ、この大正12年、1923年ですね、関東大震災のことがちょっと僕は記憶にというか、あたかも見たかのように、記憶しているのは、谷崎潤一郎が当時東京に住んでましたけれど、まあ売れっ子の作家としてこの当時すでに谷崎はいたわけです。で、谷崎潤一郎がちょうどね、この、つまり関東大震災のこの当時、箱根という東京から比較的近い、まあ、温泉地と言っていいわけですね。そこで、まあ、彼は遊んでいた。で、そこでこの震災が起こったというわけです。で、箱根からまあ見るとその当時だと、いわゆる炎やその、東京の惨状というものですね、その惨状というものがうかがい知れたというわけです。で、谷崎はもう東京へ帰ることはできないのかと、悲嘆し、そして、関西へやってくるという、まあ、経緯があるわけですね。で、京都に住んだり、まあ、後に、神戸は芦屋に住んだりするわけですが、京都へ、まあ、引っ越さざるを得ない。いわば、好んでやってきたわけではないんだけれども、余儀なくされたというわけです。そして、京都へ、まあ、いわゆる、落ち延びてきたというか、まあ、難を逃れて、京都へ、関西へこうやってきた。つまりモダニストであった谷崎潤一郎は、この古びた、町都市である京都へ、まあ、落ちてきたと。で、まあ、チャンスを見て東京へ戻ろうとしていたわけですけれども、まあ、京都に1年2年3年とこう滞在を余儀なくされて、いる間に、まあ、谷崎潤一郎って人は小説家であり、もちろん歴史にも通じてる人ですから、そうこうしている間に京都の近郊を散策したり、あるいは商用したりしながら歴史を紐解いて、歴史ってのはこれはこの場合日本の歴史ですけど、そうするとその京都ってものがだんだん見えてくる、あるいは関西ってものは見えてくる。こういう中で、源氏物語という、 紫式部の作品ですよね、これ平安時代の。これの、新訳、新訳っていうのは現代語訳ということですけど、谷崎潤一郎が、使う文体によって、蘇るというようなことが起こったり、まあ、それまでになかったいろいろな、日本の歴史的なるものについての、まあ、思いが、そのまま研究され、そしてその文書化されるというようなことがどんどん起こっていき、谷崎が、まあ、いわゆる日本の古典にある意味では、京都の、下鴨神社のほとりに住んだりいろいろしてる間に、めくれてくる、谷崎潤一郎の 中に、まあ、まだ開いてなかった目が開き、そして日本ってものが、谷崎の筆を通して、描かれるというような、まあそういうことが結局谷崎が京都に来たおかげで起こるわけですが、まあかなり脱線してますけど、東京大震災というようなことと谷崎との関係っていうのは、僕は谷崎の何かで読んだ時にそういうことが出ていまして、そのことに、まあ、思いを、馳せることがあったわけです。で、この相模トラフの断層で最大震度7というものですね。規模としてはマグニチュード 7.9、 被災者が340万、死者が 91,344 人、行方不明者が 13,275 人という、まあ、とんでもない。全焼が 381,090 所帯というふうにありますから、大変な被害を、壊滅的打撃を被ったわけですね。しかし、つい何年前ですかの、福島に襲ったその震災はもっとこれ規模が、ある意味で大きいと言っていいと思います。これはもうその当時、大正の頃にこれ原発がなかったので、そこまでのことになってませんけど、これがもしあったらと考えると、もう本当に恐ろしいことになったと思いますね。それからですね、尾上松之助という、まあ、映画スター、日本の映画のいわゆる初期の、まあ、スーパースターですね。で、これ最も活躍した日本の映画が、生まれて最初にこう大スターになった、このスーパースター、目玉のまっちゃんっていうんですけど、僕ももちろん知りませんよ、これは。ただ言葉では知ってます。この目玉のまっちゃんって なんじゃこれはって思ってましたけど、これが尾上松之助の松で、まっちゃんと呼ばれていたわけですね。で、この尾上松之助、本名は中村角蔵というんですけど、1875年、岡山生まれ。で、この、実はその尾上松之助の葬儀の記録、これはもう超面白かったですね。これは1926年昭和15年の作品なんです。記録映画です。で、21分間、日活大将軍作品とありますから、つまり今現在映画村としてありますけれども、映画撮影所が渦政の底だというふうに思われがちなんですが、その、実は京都にはいくつも、映画の撮影所があったという話をちょっとだけしたいですね。で、この大将軍というところ、大将軍あるいは大将軍という呼ばれる場所があるんですけど、これは大将軍あるいは大将軍八神社と呼ばれる、一条通りの、今もある古い神社です。これは平安時代から続く、 カタタガイと呼ばれる、もともと方位を見てもらって、そしてこの方位、方角ですね、こちらへ行っちゃダメだというようなことが 出た時に、どうしても行かないといけない時は、カタタガイ、方角を違えるというような、マジックをやるわけです。でこんなことを司っている神社が、大将軍八神社というんですけど、まあこれもまたちょっと京都に来られたら、あるいは皆さん行ってみご覧になると面白いと思うんですけど、特に脱線なんでちょっと戻します。大将軍は撮影所というところがあって、そこで、撮ったそこの作品であるというわけです。21分間ですね。でこれ何が面白いかといって、こんなに面白いものはないという記録なんですけど、これ日活という映画会社、日活社装という、会社が社装したわけですね。でこのスーパースターが亡くなったわけですから、とんでもない、お葬式を営んだというわけです。でこれがですね、もうびっくりしますね。棺、棺桶ですね、目玉のまっちゃんを入れた棺です。これがいわゆる尾上松之助が住んでいた自宅というのが堀川丸太町というところにありまして、そこから出棺するわけです。お棺を出す、そしてそのお棺は、霊柩車に乗ると思ったら大間違いです。この霊柩車で運ぶわけじゃない、自動車がまだ走ってない。それで、つまり棺を担ぐ者たちがいるわけですね。お棺を担ぐ、これ最低4人いります。でこの、棺を、なんていうかな、こう棒切れが前に2本飛び出し、後ろに2本飛び出したもの、これをそれぞれ、カゴかきと一緒ですね、棺かきが肩にその棒を乗っけて、えいほえいほとこう担いでいくわけですが、堀川丸太町の自宅を出て千本座というところ、これ千本通りなのかな、を通って撮影所へと向かう。でこの撮影所ってのが大将軍撮影所ということなのかな。で市電が走ってました。京都は路面電車、市電、京都市ですから市電ですね。でこの市電が立ち往生して、あまりの、見物客、いやいや見物と言ったら失礼ですが、弔いにその物のために物に服して皆さん、ファンの方がいっぱい外へ出て、まあ京都中の人が出たような大変なものなんですが、このね人数がここに記してますが、約20万人って書いてますからね、そのとんでもない人の数なんです。このもうお祭り騒ぎで、足の踏み場もないというような状態のところ、お棺が人をこう分けながら、担いで、行列が出来上がっていくというわけです。そして、その20万人の大衆の見守る中を監督、映画監督ですね、それから俳優、それから袴あるいはその上下ですね、上下に袴の白装束なんですが、この回想者が延々と続いて、そのお棺の後に続いて、行列を作って、移動していくというわけです。でこの、まあ、俳優もいっぱい後ろに続いてるんで、その大衆が見守るというのは、その大衆はそれぞれのファン、 スターのファンであって、そのひいきの映画スターの姿形を一目見ようという人たちもたくさん出ていたということは、まあ想像に難くないわけです。で、その警官も出動してますけれども、この警官はどんな感じで出てるかというと、騎馬警官なわけですね。あの騎馬ってのは、鬼の騎馬ではないですよ。あの馬に乗るという意味ですね。警官は馬に乗ってるわけです。馬に乗って人を、その見物人たちをですね、ちょっと蹴散らしながら、その隙間を作ってそこを馬が移動するという、まあいわゆるあまりの多くの人の、まあいわゆるその整理のためにも、あの騎馬警官が何人も馬に乗って出動しているという、そういう様が見られるわけです。これが昭和15年ということなので、昭和15年の映画なのかな、これはおかしいですね。そう書いてますが、昭和15年ではありえませんね。1926年ですから、大正だと思いますよね、これね。ちょっと今計算できません。皆さんよろしく。これね、資料が間違ってるな。今、そう思いますね。それで、その、お焼香ですね。焼香には、横田栄之助、衣笠貞之助、坂東妻三郎、坂東妻三郎というのは役者ですね。とても有名な、その後の。これ、坂妻というふうにこう略して呼ばれてますけれども、の姿も見受けられる。軽快なアクション。アクションや忍術、妖怪、等々の SFX と、まさに映画的な面白さで、その早々期に映画産業を牽引した松之助映画の功績は計り知れないというふうに書かれています。そうです、このすごい素晴らしい、まあ記録映画を見てちょっといささか感動したのと、まあその当時こんな風であったかという、京都の、風俗、そういうものに、まあ、を目にしたわけです。で、ちょっと思い出すのはですね、これ今先ほど言いましたように、この撮影所ってのが、日活大将軍撮影所っていうふうに、ここにも書かれていて、その大将軍撮影所の作品であるというわけですね、この記録映画。で、この映画を見ていて、最初だったか最後だったか、その、に書かれていたのが、これ以外の撮影所名が出ていたわけです。これが相国寺撮影所というふうに出ていたので、ちょっと僕は驚いたわけです。で、相国寺ってご存知のように、京都に今もある、これ室町、初期に、できたお寺ですね。で、この、すいません、相国寺撮影所じゃない、東寺院撮影所って、僕は実は東寺院に住んでいたので、それをよく知ってるわけですが、相国寺と言ってしまったのは、実はその、これも作家ですが、水上勉さんですね。水上勉が、まだ10歳になる前の何歳だったか、7、8歳じゃないかな、あの時に、まあ、あの福井から京都の禅寺に、小坊主として出されたわけですね。で、小坊主として出された、あの水上勉が、最初に京都のお寺でいたのが、今僕はちょっと間違って言ってしまった相国寺というお寺です。で、これ 臨済宗のお寺ですけれども、その聖国寺派と呼ばれるお寺の、まあ、総本山聖国寺、これは御所の京都御所の北側にありますけれども、そのお寺は実は観光で有名な金閣寺と呼んだり銀閣寺と呼んだりしているお寺も聖国寺が持っている、つまり聖国寺派のお寺であり、それからさらにもう一つ、有名な寺が龍安寺の近くにあるわけです。これが東寺院というお寺です。で、先ほど僕は間違えて撮影所を、聖国寺撮影所と言ってしまいました。これ訂正しますが、実は東寺院撮影所というふうに言えるわけです。で、僕はね、水上勉のことが頭にあって今間違えちゃったんだけど、水上勉は聖国寺で、小坊主をしていた時に辛くて寺をね確か脱走するんです。で、脱走して寺の修行って子供に耐えられるもんじゃないよね。僕なんかだったら死んでしまうかもしれない。その辛い辛いその聖国寺での修行をに耐えられなくって、脱走した後にお寺が変わるんですが、これも同じく聖国寺派といっていい、その一番古い、まあ聖国寺より古いお寺ですけど、東寺院というお寺に、まあ、入るわけです。で、これは水上勉の、随筆の中でかつて僕は読みました。で、まだ小坊主というか東寺院にいる時もそうなんですけど、その絶えず東寺院で撮影があったというわけです。で、その撮影ってのは映画撮影ですよ。で、映画撮影が東寺院を使って時代劇の撮影をしているんだなというふうに、まあ正しいわけですけど、そう思っていたんです。そしたらね、この東寺院が撮影所だったってことにまで僕は知らなかったんだけど、ということは判明したわけです。驚くべきですよ。お寺が撮影所って、まあお寺の全部が撮影所ではないですが、お寺のね、まあいわゆるお寺といっても大きいですから、そのお寺の、今現在は住宅地になったりしている。つまり寺がこう土地を、寺の土地を切り売りしちゃったわけだというふうに解釈していいのかもしれないけど、この撮影所、つまり東寺院撮影所というものが、このまあちょっと詳しいことを言ってられないんだけど、時間がね気になる。1921年、牧野正造とが東寺院北町、日活大将軍撮影所近くの東寺院境内に建設した京都唯一の寺内撮影所、寺の中にある撮影所というわけですね。で、この年、牧野正造が教育映画の制作を名目に、横田栄之助が実権を握る日活を退社して、監督プロデューサーとしての力を発揮すべく、牧野教育映画制作所を東寺院境内に設立したというふうに資料ではあります。ですから、ちょっとこれはびっくりなんですよね。実は僕は東寺院の北町のもうすぐ、もう門のすぐそばに、少し住んでいた時期があるもんですから、お墓のにはその石碑のようなものが立っていて、それで牧野正造の、像が立っていたりするので、そのまあその水上さんが書いてた随筆のことも頭にあり、そしてその墓、お墓でのその牧野のそれもあり、この映画とその東寺院の関係が、まあ非常に深いものであるということにはちょっと気がついていたわけですけれども、まさかという感じです。撮影所があったなんてちょっとにわかに信じがたいぐらいのことなんですけど、まあそんなことがあって、京都は今やや寂れてますけど、千本という通り、千本通りというのは千本 日活やいろんな、なんていうかその映画館があったり、あるいはその上七軒というその場所があったり、いろいろするんですけども、まあ京都の映画と、西の方、つまり千本屋、あるいはその白梅町、今も嵐電が通ってますけれども、こういったあたりっていうのは映画のつまり スターやいろんな人たちの家があったり、あるいはその歓楽街でも映画というものが中心に語られ、長い間映画の街として、つまり太秦から、千本通り界隈ぐらいまでがですね、大変大きい映画の街というふうに言っていいんじゃないかなと思います。川端康成も、その千本通りからちょっと西へ入ったところの有名なすっぽん屋、大地と言いますけど、これまあ天下随一のすっぽん屋であるわけ、丸鍋と言いますけど、そのあれをどうしても描きたいっていうんで、その自分の映画作品、自分の小説が映画化された時に川端はもうこだわって、どうしても第一を映画の撮影で使ってほしいというんで、その時どうも、第一が忙しくて無理だったとなると、映画撮影所の中にそのすっぽんの第一の、店内までをセットで作り上げ、映画の中で使うというぐらいの入れ込み方をしたわけですね。で、京都というのは映画というものと蒲田、東京は蒲田ですけれども、そういった、いろんなことが映画と京都というものがいかにこう結びついてるかってことを僕は見たばかりでですね、この記録映画を見たばかりでとてもその、熱く思うんですが、あとね、あったのは京都に琵琶湖の疎水を引いた流れに沿ってという短い記録映画、これも京大のその当時、大学生だった人の設計で、実現したという疎水ですね、こういったもの、それから路上の霊魂と呼ばれる、作品、こういったものをいろいろ僕は見てきたわけです。で、この古い映画が持つ力、そういうものがとても京都につきまとっているということをお伝えします。終わり?まだ大丈夫?まだ大丈夫なようです。まあそんなこんなで、その記録映画を見たことで京都の伝統伝承というものが、まあそう簡単にそのなされるものではないということに、気がついてるわけですね。映画の中に残されてこの100年くらいのものがこういうふうに、改めて見れるっていうのは非常にありがたい。それから、特に次に僕はちょっと映画のことをまたやりたいんだけど、その近松、今度は大阪のことをちょっとやろうというふうに思ってます。近松の、近松門左衛門ですね。まだだいぶあるようです。時間があと5分あるようなんで、もうちょっと話をできるようですね。話そうと思いますが、ですね、この疎水の流れに沿ってという、話ですね。これこれもとんでもないものです。8ミリの草分け時代に作られたというわけですね。で、昭和9年に完成したわけです。戦時中は特攻警察に、戦後は進駐軍に没収された経歴を持つという、いわゆる京都の隣琵琶湖から水を京都まで大量の水を引こうってわけですね。このプロジェクトが、1885年明治18年着工して、 1900年、明治23年4月に竣工。これつまり、5年間ですか ?5 年間でこれだけの工事が、完成したというわけですね。疏水建設の目的は当初、水車動力による工業の振興だったわけですけど、あるいはその、船運の確保、船運ってのは船を運ぶってことです。灌漑用水、これの確保、こういったものが目的であったわけです。ところが、これ完成の頃にはね、確かね、変わったんですよね。目的がね、変わっちゃいました。我が国最初の水力発電は、我が国最初の市街電車を走らせ、京都の産業に寄与してきた。琵琶湖の水が京都の町に向かって、疎水を流れていく様子をカメラで追いながら、疎水の多面的な役割と現代にも通じる産業と環境の問題を提起している。この後、野瀬克夫は映像紙片10分間の試作などを発表して、哲学者中井正一とともに市民新聞土曜日を共同編集、芸術実践を含めた幅広い視野で映画芸術の新たな美学的側面を探求することになるというふうに解説にあるんですが、この琵琶湖疎水っていうものが京都に引かれたおかげで、疎水を引いてきた道、これが後に哲学の道というふうに呼ばれる道ができたり、あるいは岡崎公園内に、建設された勘行博覧会なんですけれども、それの中で行われた出来上がったパビリオンの一つ、これが平安神宮、ここの水も含め、それから南禅寺界隈から、今言った平安神宮に至るまでの間にいくつもの、いわゆる丘陵地ですね、そこを勢いよくその琵琶湖疎水を落とすわけですから、池の水は潤うという地縁がの計画がうまくいくわけですね。そのおかげで、いくつもの野村別邸、野村壁運送ですねをはじめとする、いくつもの別荘地が完備していくわけです。で、まあ、いわゆる飢え地って呼ばれる造園家、有名な造園家ですが、によって、その水、水の流れを利用した庭園というものを作っていったというわけです。
番組のご協力は大垣書店でした。